社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、バラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみです。毎週お聞きいただきましてどうもありがとうございます。皆さん定額減税準備進んでおりますか？やっぱりこう盛り上がってきましたね。直前になってこう大変だ大変だみたいな話だったりとか、あの明細に、載せなければいけないだとか、労働基準法違反なんじゃないかとか、なんかいろいろ盛り上がっておりますが、そんな話は社会保険労務士と税理士はですね、もう4月ぐらいの段階でもう終わってるんですよ。あの話題はもうとっくにもう一盛り上がりしたのを今更騒がれてもねっていう気分で、おります。なんとなく報道で突然直前にあの給与明細に記載しろっていう風に出て、なんてことだみたいな、現場は混乱するじゃないかみたいな風に読める報道があったんですけれども、最初から言ってました。最初から控除金額は明細に明記しなければいけないっていう風になってたんですよ。あの所得税を単純にゼロにしちゃいけないよと、所得税を書いてその所得税分が減税されてるよっていう風に明細に控除項目を載せて、明確にするか、それができないんだったら、欄外に書くとか別紙を配れっていう風に最初から言ってたんですよね。それも含めてなんてこう現場は大変なんだっていう話をしていたのにですね、そんなことが直前になって言われて、ちょっとなんて言うんでしょうね、現場サイドは今更っていうような気はしております。であとやらないで、年末調整で一括でやる場合労働基準法違反になるんじゃないかみたいな話も、そうですね、4月ぐらいですかね、ちょっと一瞬盛り上がっていて専門家の間では。ただそうなるかなーっていう、その、可能性はあるっていうあの書き方なんですよね。労働基準法違反になる可能性があるってなっていて、どうなんだろう。いや、あれどうして労働基準法違反になるか、あの税金が労働基準法に結びつくかっていうところで言うとですね、労働基準法の中に、賃金の支払い方っていう、項目がありまして、賃金は全額支払わなければいけないっていう全額払いの法則っていうのがあるんですね。要はその月に、払うべきものは全てちゃんと払わなければいけないというふうになってるんですよ。で、あの控除するべき金額みたいなところは、法律で決まっていたりするものは天引きしてもいい。で、法律で決まってないものに関しては労使協定をちゃんと組んだ上で控除してくださいねっていうような内容になってるんですけど、法律で決まっている計算をしてその分引いて払わなければいけないので、今回の定額減税は法律で決まっていることなので、定額減税をせずに、所得税を計算して引いちゃった場合、その所得税分未払いだよねっていう風に考えて労働基準法違反だっていう風な話になってるんですけど、まあ、正直なところ、税金の計算とか、社会保険料の計算とか、まあ、間違ってね、ちょっと多めに引いちゃったりとかしてることって、まあ、結構あると思うんですけど、それがいちいち、労働基準法違反だって言って、何かしらの罰則が課せられたりとか、そういうことは聞いたことがない。なんか悪意を持ってやってたらそうなるかもしれませんけど、まあ、今回、正直なところ、年末調整で一括でやったとしても、まあ、そういう風にして無理やり考えれば、労働基準法違反にもなる可能性はあるけれども、ただ、一応やんなきゃいけないっていうことになってるので、やるんですけど、やるんですけどね。実際に近くなってきて、給与計算ソフトの会社が一生懸命こう、対応してくれているんですよ。で、対応してくれている給与計算ソフトの会社と、対応してくれない給与計算ソフトの会社と、あと、中途半端にというか、まあ、毎月の計算だけ対応してくれるみたいな形でやってくれてるところとあるかなというふうに思っておりまして、ちゃんと全部やってくれるところは、もう今登録してある不要の情報とかから、この人はいくら分控除ですよっていうのを勝手に計算して、セッティングしてくれて、給与計算した後に、こうボタン、定額減税っていうボタンを押すと、その分処理してくれるっていうような、ボタン一つで対応できるようなソフトもあるみたいです。で、そうじゃなくて、不要の人数は計算して、この人ないくら定額減税する人だよっていうのまで、会社の方で計算をして、入力すると、毎月の引いていく帳簿だやってくれるっ ていうようなソフトもありますね。なあ、それであと今年だけなんだし、もうやりませんって言っているソフトもあるそうです。まあいろいろなソフトがありますけれども、皆さんのお使いの給与計算ソフトはどのような対応になっているのか、ちょっと情報収集も兼ねてよかったら教えてください。メッセージとかお待ちしております。あとですね、定額減税の、定額減税で盛り上がっていて、話題になってないんですけれども、住民税が続々と来ているんじゃないかなと思いますが、どうやら今年から住民税を従業員たちへの通知も電子で行えるようになったんですね。で、それどうやるかっていうと、今年の1月に給与支払い報告書を出したと思うんですけど、その給与支払い報告書を出すときに、まずエルタックスで出すんです。エルタックスっていうのがあって、住民税専用の、電子申請ソフトみたいなのがあるんですけどね。で、それを、使って、各市区町村に提出するんですよ。で、もううち、今年初めて使ってみたんです。すごい楽で、ちょっと感動はしたんですけど、今までね、一生懸命プリントアウトした給与支払い報告書を、それぞれの市区町村に分けて、封筒に入れて、送るっていうことをやってたのを、給与計算ソフトから出た CSV を一括アップロードすると、そのまんま提出できるっていう、素晴らしいことだったんですが、その提出するときにですね、従業員の方への通知するデータを、紙でもらうか、データでもらうか選べるんですね。で、私何も考えずにデータってしちゃったんですよ。で、私紙はもらえるつもりでいたんです。従業員の皆さんに配る紙は、送ってもらって、一覧表になってるその会社控えみたいな、それをもとに給与計算ソフトに入力するんですけど、会社宛てに来る、月額決定通知書はデータで欲しいっていう風に設定したつもりだったんですけど、どうやら全部、とりあえずデータでくれと。とりあえずデータで全部くれ。ただ、振込用紙とかはくれっていうような設定にどうやらしちゃったみたいで、なんか続々とですね、何も書いてない白紙の、通知書が入った封筒が各市区町村から届いて、で、見ても何も書いてないから、ほんと意味ないんですよね。で、もうこれ、もらった意味ないなぁ、みたいな。で、振込金額も書いてないし、振込金額自分で書くようになってるんですよ。で、これ送られてきてもなぁ、みたいな感じになっていた、いまして、で、その中に月額の、従業員に配る決定通知書も入ってなかったんで、こりゃ困ったなぁ、入れ忘れたのかなぁ、って思っていたところですね。どうやら私が、通知書は全部データでくれっていう風に言っちゃったみたいで、Lタックスの中でですね、各従業員に配る用のデータが配布されたんですね。で、まあ、それはまあいいんですよ。わかりました。じゃあ、そのデータで配布しますよって思うんですけれども、その配布するためのデータの内容が、一人一人分の住民税をパスワードをかけたZIPファイルで、一人ずつ来るんですね。で、そのZIPファイルを回答するための、ファイルみたいなのが、またそれも別で来るんですよ。で、その回答するためのファイルもですね、パスワードとかがボーンって来るわけじゃなくて、パスワードを取得するための URL みたいな。で、URL が載った紙みたいなのが来るんですよ。で、その URL が載った、紙っていうか PDF と、ZIP ファイル、パスワードのかかった ZIP ファイルが別々に来るんですけれども、それが、そのファイル名に従業員名が載ってないので、で、従業員の、ID だけは載ってたので、社員番号を見て、バラバラに来るので、まず社員番号ごとに、組にして、で、その社員番号の従業員の方に、まあ、うちはチャットで送ったんですけれども、まあ、スラックで送ったんですけど、それで、こうやって配布していくっていうようなことが必要で、これ、なかなか大変ですよ。従業員番号と人の名前って、こう、パッと見て、ああ、1番なんとかさんね、3番なんとかさんね、10何番なんとかさんねって分かる人なんていないじゃないですか。だから、従業員の一覧表を見ながら、この人は13番だから、とか、この人に送るとかやってたんですけど、あれ、もし違う人に送っちゃったら、もうこれ終わりですからね。この番号がこの人だっていうのを間違えて把握しちゃってたら、違う人に違う人の住民税を送っちゃうので、すごい難しいなぁ、というふうに思いました。来年これ直せるんだったら買 紙でもらうっていう方にしたいと思います。はい。ということで、今日は住民税と所得税というか、まあ、定額減税についての現場からの愚痴ということでお送りいたしました。多分これを聞いていただいている人事労務担当の皆様、今その辺で、こう今日聞きながらわかるって思ってくれた方もいらっしゃったのではないかと思います。全然やってない人は何のこっちゃと思われているかもしれませんけれども、現場はそのように感じで混乱しておりますが、まあとりあえずね、始まっちゃいますので、やりますから。で、6月の定額減税は、やりますから。で、住民税の通知、やっぱり6月がゼロになってて、7月、8月から変わってるんですけど、いつもは6月だけ発数処理で金額が違うんですよね。で、6月発数処理で金額が違って、7月以降は一緒なので、給与計算ソフトによっては、6月と7月しか入力するところがないソフトってあるんですよ。で、結構あるんですよ。で、今回、6月ゼロで、7月で発数処理して、8月以降が金額一緒になってるので、またこれ8月にですね、住民税を登録し直さなければいけないという、ちょっとね、めんどくさいことが発生したということも発覚いたしました。はい、ということでこの辺にしたいと思います。みんな頑張りましょう。さて、人生のバラストのコーナーでございます。今日はですね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、人生のバラストっていうのはそもそも何なのかと言いますと、まあ、バラストっていうのは乗り物の安定を支えるための重りのことなんですね。まあ、それが由来でうちの社名にしたんですけれども、なんかこう私たちって日々生きている時に、日々仕事をしたりとか生活をしたりとかしている時に気持ちがゆらゆらと揺れて非常に辛いこともあると思うんですが、何かしらこう重りのようなものを見て、まあそれを持って人生というか気持ちの安定を保ってるっていうものってあるよね、というのを人生のバラストというふうに言っております。ぜひ皆さんも人生のバラストを教えてください。はい、ということで、今日はですね、メッセージをいただきました。タカさんからいただきました。人生のバラストと考えると子供たちの姿かなと思います。仕事で嫌なことがあっても家で子供たち、兄弟がゲームしている姿を見ると、こういうののために頑張らないとなと思います、ということです。素敵なメッセージをありがとうございます。家族の姿っていうのって、まあこれのために自分は自分でこうね、日々の役割を頑張らないとなーって思う一つのものになりますよね。ありがとうございます。まあ、皆さんもぜひ人生のバラストについてエピソードぜひお寄せください。概要欄のフォームがありますので、そちらか、あと X でハッシュタグ人生のバラストってつけてぜひ投稿してください。はい、じゃあ今日はここまでとなります。ご意見やご感想、質問などありましたら、ぜひ概要欄のフォームか X でこちらをハッシュタグ人事労務の豆知識使ってお寄せください。あと私の X のところにアットマークでめぐみ SR だと思うんですけど、私宛にメッセージしてくれても全然 OK です。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はここまでとなります。またぜひ次回聞いてください。お相手はバラスト社会保険労務士法人社会保険労務士市川めぐみでした。ありがとうございました。